おはようございます。高原豪一郎です。毎年初夏の風物詩に長良川の鵜飼というのがあります。これは鮎を取る漁法の一つですね。鵜という鳥の首に縄をかけておきます。鵜が鮎を丸飲みにして、そして胃袋に入れる瞬間に首を絞りまして、吐き出してきたものを人間が横取りするという漁法です。大体一人の鵜匠に10羽から11羽ぐらいの鵜がコントロールされて鮎取りをするんですね。ところがこの鵜の中にはやっぱり出来の良い鵜と不器用な鵜がいるそうです。優秀な鵜は小さい鮎には目もくれず、大きい鮎をしかも一発で仕留めるんです。無駄がないので1羽で大量に取ることができるんです。ところが不器用な鵜というのは、優秀な鵜が無視した鮎、すなわち小物ですね。小さい鮎しか取らない。ところが飲み込む鮎が小さいので、鵜飼がロープをギュッとこう引っ張っても、喉をスルッと通過してしまうというんです。鵜匠にとってみると全く役立たずなんですよね。ところがこの優秀な鵜の方は、このダメな鵜の半分の寿命しかないそうです。鵜としては優秀かもしれない。でも所詮は鵜匠の奴隷なんです。その優秀さがかえって彼の仇となるんですね。まあ私はその姿見ながら、ああ、鵜にはなりたくないなと。奴隷ってやだなってつくづく思いました。しかしこの鵜の姿は何か、我ら人間の人生に似てるようにも感じるんです。働けども、才能をどんなに発揮したとしても、結局は自分の手元には何にも残らず、すべて取り上げられてしまうというところです。これはちょうど死の奴隷になっている人間と同じではないでしょうか。生きてきた時に蓄えたものは、死を前にした時に全部取り上げられてしまうのです。何一つ持ち続けることができないんですね。死というものを前にしたとき、ああ、もっと金を貯めといたらよかったという人はほとんどないと言います。なぜなら今更持ったって使う時間ないんですね。ああ、もっと大きい家建てておいたらよかった。いや、建てても住む本人がいないんです。この世にいないんですから。また死を前にしたとき、もっと綺麗な服を買っておきたかった。そんなこと言う人いないです。着る時間がないんです。体は焼かれて土になるんです。元気な時には人生の励みとなりうる一切のものが死を前にした時には絶望感に至らせるものになってしまう。一体どうして人は死ななければならないんでしょうか。そしてその解決ってあるんでしょうか。聖書ははっきりこう言います。罪から来る報酬は死です。死というのは人の成した罪のゆえにもたらされたものなのだと語ります。そして罪というのは自分の作り主に背を向け、神を無視する生き方のことを言います。そしてその生き方の結果、当然出てくる様々な行いの罪、失敗のことなんですね。どこかでこの生き方をやめなければなりません。方向を180度転換し、自分の魂の作り主のもとに帰らなければなりません。そして、どんなに遠くまで離れてしまった人でも、もう一度作り主のもとに帰ることができるようにするため、神はご自分の一人子、イエス・キリストを世に使わせてくださったのです。聖書にこう書いてあります。しかし、以前は、遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。今までは神から遠く離れて絶縁状態のものであったけれど、キリストを信じた今は身内のように近いものになった。その決め手はキリストの血によったのだ。キリストの血によって近いものとされたのだ、と言うんです。昔、香川豊彦というクリスチャンが、彼の言葉通りに言うなら、 神戸の貧民窟の中に入っていって、そこに住み着いて伝道したことがありました。彼が中へ入ってびっくりしたことは、実に命の価値が安かったことです。毎日のようにいさかいがあり、争いがあり、強盗があり、犯罪と名のつく一切合切がそこにあったんです。中でもひどいのはもらい子殺し。事情があって育てられない子供が養育費とともにここに送られてくるんです。現金欲しさに引き受ける養父母は初めから育てるつもりがない。次々と新しい養父母にたらい回しにしていきます。最後のに当たった養父母は薄い貝を与えて、そして餓死させるんです。すべては現金欲しさにやることだったんですね。ここではどんなひどいことがあっても人々は驚きませんでした。驚くという力すらもうなかったんですね。心が麻痺してたのです。ところが唯一例外的に人々が本気になって真面目になって心震える時があったんです。それは血が流れるのを見た時だそうです。香川はその悪戦苦闘の記録である日記を喧嘩日記と呼んでおりました。それにこう書いてあるんです。私がここに入ってきたのは喧嘩が好きだからだ。人が死ぬのが好きなのではない。本気のところを見ることができるのがいいんだ。刃物がきらめくのが好きなのではない。血を見たとき恐れおののく人を見るのが好きなのだ。血は人をおののかせる。血は見ることができる命の姿だと言っています。聖書を見ると、人の命は血の中にあると書いてあります。そして神もまたこの地上におびただしく流されてきた血をご覧になっている方です。そして神は何より十字架にかかったキリストの血をご覧になる神なのです。この十字架のキリストが流した血こそ、神から遠く離れ、絶縁状態の人間の罪をすべて許し、すべて清め、ご自分の身内にするための契約の血潮なのです。この血の価値のゆえに、人は神の前に無条件に受け入れられるのです。先日、私は少し長い旅の後、我が家に戻ってまいりました。久しぶりに家に着きますと、とっても子供たちの人気者になります。私は家内に、子供たちは皆良い子にしていましたかと聞きました。家内は、はい、皆いい子でしたよと言いました。すると末っ子の女の子がこうトコトコとやってきて、お父さん、実は私は良い子じゃなかったんです。って告白を始めるんですね。私は留守中兄さんと喧嘩して、兄さんの顔を引っかいてしまったんです。そう言ってですね、自分の悪行について、告白し、そしてちょっとしょんぼりするんですね。さて、何が父親を喜ばすのかということについて、私とこの子供には見解の相違があります。彼女は自分がすることで父を喜ばしたり悲しめたりすると考えています。自分の行いによって父が喜んだり怒ったりすると思っています。しかし私が彼女を愛するのは私と血でつながった子供であるからです。何かができたり立派であったりするから愛するんじゃない。何かができなく不十分であるから怒るんじゃないんです。私の血のつながった子供であるから愛するんです。同じように神があなたを受け入れてくださるのはあなたの人生の出来栄えによるのではありません。あなたが何かを知っていても知らなくても何かができてもできなくてもそれは関係ないのです。キリストの血によって近いものとされたのです。キリストの血によって受け入れられると語るのです。どうぞこのキリストを自分の救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。